吉高加納牧師が聖書から聞き、今日語る言葉です。タイトルは、イエス、我が近くに添いて。
皆様おはようございます。ズームの向こうの皆様もおはようございます。ちょっと喉が痛くて、咳が出るかもしれません。聞きづらいことが終わりかもしれませんが、お許しください。ロマ書10章に入ります。ロマ書の公開説教が今日で5回目になります。公開説教というのは聖書箇所を順々に、解説して解き明かしていくというタイプの説教のこと、公開説教と言います。それに比べて、今日は神の愛について、平和についてとか、永遠の命についてとか、バプテスト主義についてとか、献身についてとか、沖縄についてとかですね、こういうテーマによって、テーマのもとに聖書からですけど説教していく、これをテーマ説教というふうに言うんですけど、今日ローマ書の公開説教、今日が5回目になります。実はロマ書は3つのブロックからなっておりまして、第1ブロックが1章から8章、第2ブロックが9章から11章、そして第3ブロックが12章から16章なんですね。でそれぞれに重点ポイントというものを持ってます。でロマ書の公開説教の一番最初の時に申し上げたことなんですけれども、このローマの信徒への手紙という手紙は、パウロがまだ出会っていないローマのクリスチャンたち、ユダヤ人たちが中心なんですけど、このローマのユダヤ人クリスチャンたちに向けて、しかも今から自分を受け入れてほしいという、そういう思いを持って、前もってその相手ローマのクリスチャンたちがパウロという人物についてきっと抱いているだろう懸念点ですね、これをあらかじめまとめて説明して、しかもそれを自分の信仰理解としてまとめてお伝えしておきたいと、そういうふうにしてペンが取られた手紙なんですね。相手の読み手側の懸念していることというふうにパウロがテーマにしたのが3つのことでした。これも復習になりますけど、1点目、この1点目はパウロは律法というものをなぜあんなにきっぱりと否定するんだろう、どういう理由なんだろう、自分たちのユダヤ人たちのアイデンティティでもある、しかも違法世界に生きているユダヤ人たちにとっては一層自分たちが大事によりどころにしていきたいと思っていた律法を、どうしてパウロはあんなにしっかりときっぱりと否定するんだろうかという、そういうローマの信徒たちの、疑問というか不安に答えていかなければならないというテーマが、課題がありました。これに対して答えているのが1章から8章です。2番目の点、それは同じように神様がイスラエルを選び、イスラエルと契約を結んだという歴史、大事にしてきた歴史ですよね、ユダヤ人にとって。この歴史はじゃあ無意味だったのか、だとするとイスラエルという民族の存在の意味はどこに行っちゃうんだ、そういう問題について説明しなければならないという、そういう課題がありました。このことに対してパウロが執筆しているのが9章から11章第2ブロックです。3点目、いやパウロが言うように立法にもはや縛られる必要はないということになると、人間ってとても無秩序になっちゃうんじゃないの、もはや人間は人間の欲望に任せて自由奔放に生きればいいということなんでしょうか、 という反論について、それに向かい合わなければならなかったという問題です。それに対してはキリストの真実とイエス様のキリストの受け入れによって救われた私たちであるわけだからこそ、踏み行かなければならない生き方というものがあるんですっていうこと、つまりキリスト者としての倫理ですよね。これを伝えていこうとしたのが12章から最後までなんです。最後は挨拶ですけどね。さて本日差し掛かっている10章は第2ブロックの真ん中にあります。9章10章11章第2ブロックのちょうど真ん中にあります。つまり神がイスラエルを選ばれたというあの大切な歴史をどう理解すればいいんですかという問題に入っているわけです。で、今日9章のブロックに入ってからいきなり8章から10章に飛んでますので、ちょっと9章のことも説明しておきますね。9章の要約をさせていただきます。神様はアブラハムを選び、そしてアブラハム、イサク、ヤコブとあなたたちの子孫を増し増やすという約束をなさいましたね。それは事実です。そしてヤコブ、このヤコブの別名をイスラエルと言いまして、このヤコブ、イスラエルの子供たちが12人、その12人が族長となってやがて民族として12部族ができていった、これがイスラエルという民族になっていくわけですけれども、このイスラエル民族は自分たちは選ばれた民なんだということを、まあ、自認してきたわけです。自負してきたわけです。そして選ばれた民たる生き方、選ばれた民つまり選民、選民の証明として律法を重んじるんだとここで生きてきたわけです。ただパウロが言うように、確かにイスラエルを選んできた。でも原点に、神様の選びの原点に戻るならば、神様の選びと約束はアブラハムに対しても実は神の自由な選びと憐れみだったんだ。アブラハムに何かすごい徳があったわけではなかったんだ。アブラハムの長男イシマエルではなく次男のイサクに、イサクの長男のエソーではなくて次男のヤコブに祝福の道が渡されていったのも、イサクが優れていたからでもヤコブが優れていたからでもなかった。ただ神の憐れみと神の自由な選びによったのだ。人間というのはそもそも選ばれたなどと言って誇るようなものではない。ただ神様のこの憐れみと選びというものを受け止める憐れみの器にしか過ぎないのだと。そしてこの神様の自由な選びと憐れみは、あなたたちイスラエルが私たちだけの、絶対私たちだけの特権なんだとどんなに言い張りたくても、もはやこの神様の自由な選びは全ての人に届けられています。神様の憐れみは全ての人に、全ての民に開かれているんです。そしてこの神様の憐れみを受け取ろうとする、神様の憐れみを受け取ろうとする、そのことをパウロは別名で信仰って言ってるんですけど、その神様の憐れみを受け取ろうとする者には、それがどこの誰であってもその人にたっぷり注がれるって。確かに異邦人は律法を知りません。でも異邦人に対して神様の義、神様の救いは、神があなたを愛し受け入れようとしていることをあなたが受け入れればいいんだ。つまり信仰によって異邦人は律法を知らないけれども救われているんだと。イスラエルよ、あなたはどうでしょう。あなたはどうだったでしょう。律法を知ってる、律法を厳守すれば神様の救い、神様の義を得ることができる、そう言い張って行いによって 行いによって救いに入ろうとしましたね。でもイスラエルのどの歴史を見ても、そしてユダヤ人である私もあなたたちも自分を見つめるときに、決して律法を守り抜けた者などいないでしょ。つまり私たちユダヤ人イスラエルは律法に敗れたんです。ここから10章に入っていきますけど、今や神はユダヤ人であろうがギリシャ人であろうがローマ人であろうが、その他どのような地域に生きる人であろうが、全ての人をイエスを受け入れる信仰によって、もう一度全ての人を等しく招き直しているんです。こういうふうに流れていくのが9章から10章です。さて今日のロマ書10章の5節から13節は、救いの道としての神様の私への招きは決して難しいものじゃないですよということを言いたいところです。律法を守ることが救いの道だと考えている人にとっては、律法を守る、掟を守る、戒律を守るということ、そればかりになってしまいます。それしかありません。すると律法を守るたって律法すっごい幅広いですから、1000も2000も戒律がありますから、あまりにも多く、あまりにも複雑な戒めや掟にアップアップしてしまいます。するとあなたたちの心には、そのような人の心にはいつも自分は神様のもとに行けるだろうかという悩みが尽きない、自分大丈夫だろうかという悩みが尽きない、一体誰が天に昇るだろうか、どのような人間は底なしの淵に落ちてしまうんだろうか、誰が救われるのか、どうすれば救われるのか、どうしてしまったらと苦しんでしまいます。でももはや信仰によって救われるんですから、もう誰がとかどうすればとかで苦しむ必要はないんです。信仰の秘訣は自分にではなくて、救いの秘訣は自分にではなくてイエス様にあるからです。救いを受けるっていうことはそんなに難しく、そんなに苦しいことじゃありませんし、あなたのはるか彼方にそびえる山の頂に登っていかなければならないというような、そんな遠い道を踏み行く険しいものではないんです。むしろ逆です。神様の言葉、招きの言葉はあなたのほんの近く、あなたの傍らにあります。神の思いを豊かに移した命イエス様をあなたの中に感謝を持って受け入れればいいだけのことです。あのエルサレム郊外ゴルゴダの丘で殺されたイエス、しかしあのイエスの死の中にこそ神様の思いがあって、神様はイエスの生とイエスの死を本当に大切になさって、墓の中からあのイエスをよみがえらせました。そのよみがえりのイエス様があなたを招いている、そのよみがえりのイエス様があなたの傍らにいるということを、あなたがあなたのまんまでそのまま受け入れること、そのことだけなんです。救いの道のりというのは決して険しくもなく遠くにあるものでもありません。あなたのすぐ近くにあってあなたに寄り添ってますということをパウロがローマの読み手たちに書いているのが今日の5節から13節です。 さて、ところでこのイエスが近い、イエスが近寄ってきてくれている、このイエスの接近、そしてイエスがいつも私の共に、私と共にいるという寄り添い、これをね語っていくパウロの実感というものを、そのパウロの実感はどのような実感であったのかということを今日はもう少し掘り下げていきます。去年のアドベントから今年のこの間の3月まで、私たちはルカ福音書を通してイエスの眼差しを追いかけてまいりました。聖書を大変斬新に読み抜いていく少年イエス、少年イエスの驚くべき力、そして神への信頼と人間への優しさに貫かれたイエスの感覚の方がは彼の幼少期に遡るんだということをまず注目しましたね。やがてイエスは時の迫りを感じて、神の国はあなた方に近づいていると呼びかけるためにですね、神の国があなたに来てるよということを呼びかけるために、イエスは巡回に、地方を巡回して宣教活動を始めましたけれども、当時のあまりに顔面な宗教体制によってその存在を否定されてしまっている人、見失われてしまっている人、生きる喜びを塗りつぶされたり、その人の命の可能性というものを踏みにじられてしまっている人たち、まあ、被差別の人たち、聖書ではアンハーアレツ、罪人と呼ばれている人たちには、主税人たちや病人たちや、あるいは遊女たちなど、本当に嫌われたり弾かれたり人たちがいたわけですけど、そういう人たちの人生の現実をイエスは悲しんで、と同時に悲しむだけではなくて、その状態を引き起こしている不条理な力と戦いながら歩み続けたイエス様の生涯だったというイエス様の道をたどりましたね。そしてイエス様はその宗教批判の鋭さ、それから彼自身安息日に人を立ち起こしていくという当時の宗教的なタブーを時に守らなかったということによって、立ちどころにユダヤ当局の弾圧の的になりました。支配権力、暴力の力を持っている支配権力と共謀して、宗教者たちは彼を力ずくで排除していくことになります。その結果として引き起こされていったのがイエスの十字架刑でしたね。ルカ福音書、私たちはそのような文脈をずっと理解しながら読んでまいりました。さて、そのイエスとパウロの関係はどうでしょうか。当時イエス様が生きておられた当時、イエス様よりもわずか年下であったと思われるパウロは、イエス様の生前の評判を聞いて激怒していた鋭敏なユダヤ教エリートでした。イエスの生前の言動を憎んでいました。そしておそらくイエスが処刑されたあの時、エルサレム郊外、つまりゴルゴタの丘、ラテン語ではカルバリ、カルバリの丘で処刑されるイエスの最後を間近に見ていたと思われます。パウロが後にその数々の書簡の中で十字架 への言及から決して離れないのは、彼にとってイエスの十字架が焼き付いているからです。自分のリアルな体験だったからだと思います。まさしくイエスが深い嘆きを持って向き合い続けた律法主義者たち、その中に自分がいたんです。そして自分たちの律法主義がイエス殺害を望んだ。そして事実、イエスを殺していったという、律法主義と十字架、これがパウロの偽らざる関係なんですね。律法主義と十字架の関係を自分とイエスの十字架の関係として、パウロは後々心の彼の心に刻んで言ったんだと思います。律法主義に縛られている自分の内面奥深くにうごめいている罪の問題にもがき苦しんだパウロでしたけれども、彼はそこから自分を反転させて、それゆえにこそ律法では決して人間は救われないということを、それからやがて彼は自分の主張の中心にしていきます。それは彼が身に染みていたことがあったからです。それは律法主義の恐ろしさです。そして律法主義の恐ろしさとは、単に自分の中の内面を矛盾に満たしてしまう苦しみということだけでなくて、律法主義の恐ろしさというのはその残虐性にあります。どうしても人間を差別してやまない、他人を支配することを望んでしまう、そしてそのためには暴力さえ喜んでいくような人間になってしまう、そういう律法主義が持っている必然性というか性質のようなもの、律法主義はどうしてもそれを宿してしまうんだということにパウロは気づいていくんです。律法主義は人間を虐げる、律法主義は必ず人間を殺してしまう、そしてイエスを殺した、それは取りも直さず人間が神を殺すということだ、さらにそれは取りも直さず私のことなの。彼が律法は人間を決して救いへと導きはしないと断固として語り続けるのは、この自分の経験がありますと同時に、今日の13節ですけど、主の名イエス、この主の名を呼び求める者は誰でも救われると断言するのにも、パウロと十字架のイエスとの、パウロと十字架につけられたイエスとの関係の経験、関係の理解というものがあるからです。パウロとイエスっていうのは律法主義と十字架なんです。この律法主義がもたらした死刑なんです。これがパウロとイエスの関係なんです。このあまりにも痛ましい関係の構図が彼にとっては刻まれてしまった、律法主義者と十字架で殺されたイエスのこの関係が回転してしまう出来事が起こったんです。回転してしまう出来事が起こった、それが復活のイエスが今度はパウロに接近してきたというこの出来事でした。自分が殺したイエスがよみがえって自分に迫ってきた、 そして自分が打ち倒されてしまい、イエスの光に飲み込まれてしまった。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、あなたはどなたですか。私はあなたが迫害しているイエスである。この鮮烈な出来事から瞬間的に呼び起こされたパウロの記憶、それは十字架の場面に直結していったと思います。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。このイエスとの復活のイエスとの出会いから始まったパウロの改心というか、理解から実存から全てが回転していく体験、その作業を通してパウロは2つのことをはっきりと理解しました。それは、私は何でも知ってると思っていたけれど、私は自分が何をしているのか知らない人間だったという自己理解。それからもう一つ、あの時この人が父よ彼らを許してくださいと祈ったのは私のことだったということ。パウロはこの二つを新しく自分の出発点にするんです。そして十字架と復活のイエスと私という関係がパウロの中で新しく結び直されていくんですね。言い直しますよ。律法主義者パウロが十字架で殺したイエスというこの関係が、よみがえったイエスが生まれ変わらせた元律法学者でイエスの伝道者となったパウロという関係になっていくわけです。律法主義者と殺されていくイエスの関係が、復活のイエスによって作り変えられた伝道者パウロという関係に回転するんです。このパウロとイエスの関係性の回転の問題のために、今私が語ったことは聖書にそうだと書かれていることではないんです。その文字、私が語った通り、ただパウロが何回も語っている、述べている自分のあの復活のイエスとの出会いの体験告白と、それとパウロがたくさんの書物の中で決して外すことなく語り続けている十字架のイエスのこと、あのね、十字架のイエスということにあんまりリアリティを感じていない人があんなに十字架にこだわることはないと思います。復活のよみがえりのイエス様と出会ったのであるならば、栄光の神学と呼ばれる、もっと人間というのはこう大きな精霊のすごい力によって新しくされるんだということばっかり語ると思います。でもパウロはそういう人たちも当時いっぱいいたんです。グノーシスと呼ばれる人たちとか。でもパウロはダメだ、十字架から離れたらダメだ、十字架こそが誇りなんだということ、私自身に言えば十字架以外のことを話したいとは思っていないという、それほどパウロにとって十字架が大切だったのは、律法主義者が十字架を生み出した、その十字架のイエスがよみがえって私を伝道者にしたんだ、この関係の回転、これを改心と言いますけど、この関係の回転が起こったんだということをどうしても言いたいからです。私は聖書に書いてない解釈だけれども、なぜ律法主義によってもたらされた十字架が 罪の許しとしての十字架という彼の告白、彼の解釈になっていったのか、信仰理解が、パウロの信仰理解がそのように生み出されていったのかということを考えるときにね、私は信憑性のある推論だと思っています。パウロは言います。復活のイエスは私に、そしてあなたに、あなたにも、あなた方にも接近しています。神に受け入れられるということは、あなたの傍らにいるイエスを、あなたはそのままのあなたとして受け入れることでよいのです。招きは近くにあります。神のあなたへの思いは、つまり神の言葉は、あなたの口に、あなたの心に触れているんですよ。そう言いたいと思うんですね。お祈りいたします。神様、今日は本当に遠いところに、険しい道に救いを必死で探さなくてもよくて、ただただイエス様が私たちの傍らにいてくださり、イエス様が救いの鍵となって私たちに近寄ってくださっていることをもう一度聞きました。どうか、まずは素直に感謝して、そのことを受け止めることができるように導いてください。神様、本当に険しい人生を別の意味で送らされている人たちがいます。そのような苦しい険しい人たちにもイエス様は本当に近くに接近していてくださって、救いとなってくださっていることを私たちは信じます。神様、その救われている人々をなおも苦しめようとしているこの社会、その社会こそをあなたはどうぞまた打ち砕いてくださいますようにお願いをいたします。神様、6月に入りました。ぬちど宝の日の礼拝や、それから神学校習慣を覚える礼拝などがあります。毎週毎週続けられていく礼拝をあなたが祝福してくださいますように、ローマ書を読みながら歩んでいきますから、私たちの、聖書を読む時間を本当に豊かに導いてくださいますように、感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。